述いただきまして、教会福音賛美歌365番、主イエスの救いを信じる喜びを。被害が出ていることを見聞きしておりますけれども、
神様、どうぞ今被害に遭い痛みを覚えていらっしゃる方々の上に、あなたの癒しとまた解決がありますように心からお願いいたします。また今その途上にある時期の方々の上には、本当にあなたの守りがあり、これ以上の被害が出ることがないようにお守りくださいますように、どうぞお願いいたします。今朝私たちのチャペルに杉戸キリスト教会の野町真理先生をお迎えすることができました。心から感謝をいたします。先生から語られますあなたご自身の御言葉を私たちしっかりと握って、今日一日の働きを進めまいりたいと願います。どうぞ先生をあなたご自身が聖霊でお満たしください。大胆に御言葉をお答えくださることができますように心からお願いをいたします。聞く私たちの心もあなたが開いてください。柔らかくしてくださって、柔軟にその御言葉を受け取ることができるようにどうぞお導きください。これからのひとときを神様にお委ねし、感謝をして尊いイエスキリストの名によってお祈りいたします。メッセージに先立ちまして、本日の聖書のお話をご紹介します。今朝の旧約聖書創世記15章の1節から6節、創世記の15章1節から6節をお読みいたします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるのでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれてくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになり。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。今朝は日本同盟キリスト教団杉戸キリスト教会の野町真理先生を私たちのようにお迎えすることができ感謝をしております。先生を短くプロフィールをご紹介させていただきます。先生は1970年四国の高知県にお生まれになられました。高知工業高等専門学校、また愛知県になります豊橋技術科学大学をご卒業後、こちらも愛知県になります東海聖書神学塾に入学され、ご卒業をされました。その後2007年の春から、現在の杉戸キリスト教会の、牧師として、働きをされておられます。現在は、同時に、日本同盟キリスト教団の関東選挙区の選挙区長も、になってくださり、そのご労働をしていただいております。ご家族は奥様と、ルカ君という息子さんも一人おられるということを聞いております。本日は先ほどお読みいたしました、私から天を見上げて地上を旅すると題して、野町先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。 ございます。
おはようございます。
お祈りをいたします。心を合わせていただけたら感謝です。天と地とその中にあるすべてのものをお作りになったデザイナーであり、メーカーであり、クリエイターである主イエス・キリストの父なる神様、今朝はこの中野に建てられている命の言葉社のチャペルに私たち一人一人を招いてくださいました。ありがとうございます。主よ、どうか私たちの心の目を開いてください。聖書を通してあなたが何を語ろうとしているのか、それを改めて新しく聞くことができますように、またそのあなたの御言葉に導かれて今日一日、また今週の歩みを進めていくことができますように、どうか私たちが天を見上げて地上を旅する旅人となっていくことができますように導いてください。私たちの小さな歩みが日本とアジアと世界を変えていくことができる、そんな確かな歩みとなりますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。これはチタンです。約1年ほど私の肩に入っていました。左の、鎖骨のですね、肩に近い関節に近いところが折れてしまいまして、約1年苦しい思いをしておりましたが、感謝なことに今だいぶ回復しつつあります。これが最近の私の自己紹介なんですバイクでこけました雨の日、はい。私の名前は野町真理と申します。よく間違われるのは女性ですね。98% 女性に間違われます。この前教会にある求道者の方が来られたんですけども、どうやら女性の牧師だと間違えたんですね。それで玄関先でピンポンと来てですね、はい今伺いますと言って下に降りていったんですけども、ところがですね、下で役員の方が応対していたらこんな会話でした。ここの牧師先生は女性ですよね。いや違うんです、男性です、と言ったらその方は手のひらを返すようにくるっとそしてダダダダッと男性の求道者だったみたいですけど、なんか女性牧師目当てのそういう回ってる方もいらっしゃるかもしれません。よく女性に間違われます。でも、男性ですそして、クリスチャンホームだとか、また牧師の息子にも間違われることがあります。神父と読みますから。でも全部違うんですね。二十歳まで、教会に行ったことがありませんでした。聖書を読んだことがありませんでした。誰にも私はクリスチャンですという人に出会わなかったんです。隠れクリスチャンもいっぱいいたと思います。でも私が二十歳の時に、留学生が来まして聖書をプレゼントしてくださり、また三浦彩子さんの塩刈峠などを読み、そして教会に導かれて今に至っております。不思議な形で、洗礼を受けたのは高知県の教会でしたけれども、その後すぐに愛知県の豊橋に移り住み、そしてそこで豊橋ホサナキリスト教会というところで育てられました。命の言葉社にも岡田さんという方がいらっしゃると思いますけれども、豊橋の出身の方であります。豊橋近辺はですね、スウェーデンの宣教師によって建てられた方が、教会がほとんどですので、このスウェーデンの関係の何やらなんか名前があるんですけども、私どもです今日初めてここに来てですね、申し訳ない状態なんですけども、一緒に聖書を今日味わっていけたらと思っております。天を見上げて地上を旅するという題で今日メッセージを語らせていただきたいと思っていますが、中心的に見ていきたい御言葉は創世記の15章の5節の御言葉です。こんな言葉が、語られております。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、あなたの子孫はこのようになる。その後も続きますが、都会に住んでいらっしゃる方はですね、星なんていうのはあまり見てないと思いますね。都内で見上げてもほとんど星は見えないと思いますが、これは山梨県のクリスタルラインというところに行ってですね、林道の中で撮った写真ですが、銀河系まで見えたりしていてですね、数えきれない星が、実は瞬いております。私が杉戸キリスト教会に赴任したのは2007年の春でした。もう10年目を迎えております。愛知県の豊橋から埼玉県北葛飾郡杉戸町に移り住みました。10年目、夏を迎えました。 実は教会のスイートキリスト教会の標語聖句として何年も何年も掲げ続けているのがこの創世記の15章の5節です。まだ今年もこれですかって言われるんですけども、でも毎年同じ聖句を掲げ続けているのにはいくつかの理由があります。大きく分けると3つにその理由をまとめることができますが、1つ目はこの御言葉は北極星のようにポラリスのようにいつも動かないんです。動かされることを山のごとしと言ってもよいかもしれません。祈りに関してとか礼拝に関してとか奉仕に関してとか、いろんなことがあるでしょう、交わりに関して。しかしこの言葉はいつも私たちの目を天に向けて、そして動かない、確かな最終目標を、いつも指し示している。この不確かな、何をどう信じていったらよいのかわからないこの地上の生活の中で、変わらない確かなものをいつも指し示している言葉ではないかと思います。ですからこの聖句を指針としていくならば、毎年確かな方向性を持ってこちらに向かっていけばいいんだという形で、地上の旅をあたかもコンパスを持って北極星を見上げながら、こっちが北だよと言いながらですね、旅を続けることができる、そんなことを思います。そうでないと近視眼的になりやすい私たちは忙しく前後左右に動き回りますから、何が見たくて何のためにこれをやってるんだったっけと分からなくなってしまってですね、ちょっと非常にその徒労に終わってしまうことがありやすいですから、この洗礼を受けたことがゴールではなくて最初のスタートラインだとすれば、私たちが洗礼を受けた後何を目指して、この一生涯生かされている間何を目指していくべきなのか、結局何が見たくて何をするためにこの人生を生きていくのか、そのような長期的な視点を自分のものとする必要があるかと思います。二つ目は、三浦綾子さんがよく言っていらっしゃることですが、人間という言葉をギリシャ語で、辞書を引きますとアンスローポスという単語が出てきます。神学校で行かれた方は、そのような言葉を聞かれたことが、また勉強なさったことがあるでしょう。このアンスローポスという言葉は上を見上げるという意味があります。坂本九さんの歌ではありませんが、上を向いて歩こうよ、それが人間というギリシャ語の意味なんです。つまり人間とは天を見上げるようにデザインされて作られています。天を見上げて生きるときに初めて人間は人間として明るく元気にその人らしく生きることができるようにデザインされていると言ってよいかと思います。自分の内側を見ても横を見ても暗くて頑固で厳しいという三景になってうつむくことしかできないかもしれません。またはポケモン GO もないような形ですよ。スマホをひたすらこう見ながらですね、なんかすごいなんか目が血走ってですね、疲れ果てたなんかこう目にクマができてですね、そういうこう元気のない、状態になるかもしれません。しかし私たちが上を向くときに明るくて柔和で優しい人に変えられていくということを覚えます。上を見上げるのに一番楽な方法は寝ている状態で、こういう状態で寝るということです。うつむかずにこういう状態、これが一番楽なんですけども、朝起きた時にですね、本当に主よ、私は今日の一日生きていく力がありません、主よ今日も新しく力を与えてください、そして天におられる、天におられる神様を向いていくときに、神様が新しく力を与えてくださり、問題に立ち向かっていく力、また、さまざまな難しい人間関係の中で、ストレスの多い中で、明るく柔和で優しい人に、主が、上からの豊かな霊を注いでくださるということであります。3番目に、これを一番考えていきたいんですが、この創世記の15章の5節は終末的な幻を描いて見せているかと思います。この先何が起こるのかということです。天国には一体どれぐらいの人が招かれるのかということです。私はしばらく前まで、この春まで、何年かですね、国外宣教の働きを、サポートする委員会に所属していました。今年3組の宣教師を同盟教団では派遣していくことになりました。本当に感謝です。タイと東南アジアと、また南アフリカにですね、宣教師を新たに派遣していく。 しかし世界的に見ていくならば、実はこの日本という国は福音宣教が世界で一番難しいと言われている国です。宣教師が口を揃えて言います。日本ほど難しい国はない。ですからこの日本で福音宣教が進んでいくならば、それは世界に通用する福音宣教なのです。しかしこの日本においてなかなか救われる魂が起こされない。せっかく救われても3年以内に去っていく人も多い。教会でつまずく人も多い。さまざまな些細なことでつまずいて何十年も教会を離れる人も多い。そのような厳しい現状の中では、閉塞感にとらわれていない人の方が少なくないでしょう。閉塞感にとらわれている人は、まあ、私も時々とらわれるんですけども、こういう、症状が出てきます。天国に対するイメージです。天国にはあまりたくさんの人がいないんじゃないか。招かれる人は多いけれども選ばれる人は少ないと聖書に書いてある。だから天国という方ところはとても寂しい場所じゃないか。ぽつりぽつりと人がいてですね、なんか寂しい、人があまりないところじゃないかとイメージを持っていらっしゃると、それは、かなり閉塞感にとらわれている症状ではないかと私は思います。自分でそれをいつもチェックしています。しかし本当にそうでしょうか。全知全能の神様はそのような私たちの閉塞感や不信仰を突き破って、誰にも数えきれない人々を天国に招こうとされています。星の数ほどの人々と主はおっしゃっています。数えてみるなら数えてみ、数えることができるなら数えてみようとおっしゃるんです。誰にも数えることができないのが本来星の数であります。神様は星の数ほどの人々を救いに招かれると言うのです。私は不信仰の中でも信じています。なかなか信じられないんですけども、それでも信じています。近い将来、私たちの不信仰を超えて日本の教会にリバイバルが起こり、諸教会に行列ができる。そうは言ってもですね、長々と待たされますと、私たちはそんな簡単に信じることができない状態になります。アブラハムさんご夫妻もそうでした。ちょっとですね、今日のところとは違いますが、創世記17の17、創世記17章の17節を開いてみてください。そこには、信仰の父と呼ばれるアブラハムさんが、もちろん星を見上げた時には信じて義とされたんですけれども、しかし彼の信仰がいかほどのものであったのかということが、記されています。創世記17章の17節、これは非常に赤裸々なアブラハムの姿です。約24、5年待たされている中で、アブラハムさんはこんな信仰の状態に陥っていました。17章の17節、アブラハムはひれ伏し、そして笑った。これは明らかに神様の前で作り笑いをしています。さも経験深そうに、さも信仰深そうに、さもハレルヤ、神様感謝しますみたいな感じで一生懸命作り笑いをしている状況です。しかし彼の心の内はその次の中に記されています。心の中で言った。これを感情を込めて読みたいと思うんです。100歳のものに子供が生まれようか、さらにしても90歳、絶対無理、嘘だろう。これがアブラハムの本音だったと思います。作り笑いをして信仰深そうに、経験深そうに、閉塞感なんかはありませんみたいな感じで装っていたんですが、彼の心の中には誠に見事に冷たいニヒルな笑いとともに、そんなのあるわけないじゃないか、今さらもう年だし、100歳のものに子供生まれる、さらも90歳、絶対無理でしょと否定的なことに確信を持っています。私たちはそうではないでしょうか。否定的なことにはやたら確信を持つのです。絶対そうならない、絶対そうならない、絶対ありえない。アブラハムさんもそうでした。そして夫婦は似てくるんです。奥さんもそうでした。何十年も寄り添うとですね、顔も表情も言葉の使い方まで似てきます。 18章の12節をご覧ください。続く18章の12節には今度は奥さんの方のよく似た言葉と姿があります。それでサラは心の中で笑ってこう言った。明らかにサラは心の中で神様を嘲笑っています。バカにしています。いやバカにするなというようなそのような思いでこれを、心の中で言ったと思われます。これも感情を込めて読んでみたいと思います。そこでサラは心の中で笑ってこう言った。
老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう、それに主人も年で、もう年ですから。
時々教会にこういう感じのおばあちゃんがいらっしゃるかもしれませんけどでも皆さんの教会にはそういう方いらっしゃらないと思いますが、でもアブラハムさんご夫妻はそうだったんです。二人して完全に閉塞感にとらわれて、いくら全知全能の神様でも絶対無理でしょうと確信持っていたんです。もう年ですからという状況です。なぜ人が閉塞感にとらわれるんでしょうか。それはかなり高齢化してくるからです。若い時に元気バリバリで奉仕できていたのに、今だんだん疲れてですね、大変なことになってきた、徹夜も大変だ、もう徹夜なんかしちゃいけない、もう疲れ果てて何日も体調崩してしまう、できてきたことができてなくなる、五十肩、目が痛い、耳が遠くなってきた、物忘れが、疲れがひどい、そういう中で私たちは知らず知らずのうちに誰もそんなにとらわれたくないんですけども、閉塞感にとらわれて神様を小さく小さくしてしまいます。あなたの神は小さすぎるというような言葉があります。そういう本もありますが、本当に私たちはですね、神様をどんどんどんどん小さくしてしまって、いくら神様でも無理でしょ、この現状を見てください、この会計報告を見てください、いくら神様でも全知全能の神様でも無理じゃない、この赤字、この借金、私たちはその目に見える非常にそういうものの中でいとも簡単に神様のことを天を見上げられなくなってしまうんです。しかし安心してください、この二人の閉塞感を神様は突き破って、あなたはそうやって笑ってるけれども、にぎりな笑いをしているけれども、なぜこんなに年を取っているのに笑うのか、主に不可能なことがあろうか、私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくるよ、その時さらには男の子ができている。実は私も、何年も待たされた口なんです。アブラハムさんほど25年も待たされませんでしたが、結婚したのは1999年の春、今5歳の息子がいます。10年以上待たされました。最初せっかく与えられた子供は流産してしまいました。その後も続けて祈ったんです。本当に神様、赤ちゃんを授けてください、子供が与えられますよ。でも1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、日本的に言うならばのれんに腕押し、ぬかに首、しかとですか神様この長い間待たされるということがこれ試されてるんですけども、私たちの信仰、信仰を本当に筋金入りのしっかりしたものに叩き上げようとしてるんですけども、その時に私たちは信じられなくなってしまうんです。信仰生活の中で危機的なのは何かというと、祈っても祈っても答えられないというそのような中に置かれる時です。長い間待たされるということです。誰もが信仰の父と呼ばれる方々でさえそうでありましたから、私たちがそうなってしまうのは普通のことでありましょう。アブラハムさんご夫妻は決してエリートではありません。決していつもいつも閉塞感にとらわれないで熱心に純粋に信じ続けた人たちではありませんです。普通の人です。私たちと同じ弱さや不信仰を抱えたものでした。しかし聖書の神はそのようなものを、普通の私たちを本当に引き上げて、不信仰を突き破って、時が来ると神の言葉は出来事になる、たとえ私たちが信じられなくてもその通りになる、そのような中で確かにあなたの子孫は星の数ほどになるよと言われています。16世紀に宗教改革者たちはこの創世記の15章の16節の御言葉の中に、 大切な聖書の真理を再発見しました。信仰義人というものです。信仰によって義とされる。でも私たちの信仰というのは本当に弱っちいのです。すぐ信じられなくなります。これはどういう真理なんでしょうか。神様の真実は絶対に変わらないということです。神様の約束したことは何があってもちゃんと果たされるということです。神様は嘘をつかない方だということです。聖書は私たちの不信仰を突き破って、時が来ると神の言葉は出来事になるということを語り続けています。新約聖書も実はそれと同じことを語り続けています。そして信仰の旅を、この地上の旅をする者はいつの時代でも長い間待たされるということの中で閉塞感にとらわれてしまいます。ルカの福音書、私は息子にルカという名前を付けましたけども、そうなんですね、道路の路に、加わるという字を書いてルカと読みますね。その同じ信仰の道にまず加わってほしいという願いと、一緒に世界宣教をしたいという願いでこのルカという名前を付けました。でもルカの福音書は特別席なのです、例えばですね、ルカの1章の20節を開いてみてください。この信仰の父アブラハムご夫妻と同じような経験をしたザカリアさん、エリサベスさんご夫妻という方がクリスマスの前に登場します。もうすぐですね、9月10月11月もうすぐ今年もクリスマスやってきますが、クリスマス前にルカの1章の20節を実際に味わっていただけたらと思います。ザカリアさんもエリザベスさんも本当に真面目で誠実で忠実なご夫妻でした。長年本当に忠実に祭司としてご奉仕されていました。しかし夜年には勝てない、私ももう年寄りですし妻も年を取っておりますということしか言えなくなっていました。御使いに約束の素晴らしい言葉をいただいても、それが18節に記されています。ザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし妻も年を取っております。もう年ですからと言い訳し始めたらちょっと閉塞感にとらわれているということですね。もう年ですからそうならないと思います。いくら神様でももう年ですからそういうふうに言われてもそんな約束は信じられません。これが、ザカリアさん、エリサベスさんご夫妻の、状況でした。しかし御使いは語ります。私は神の御使い見舞いに立つガブリエルです。あなたに話をし喜びの訪れ福音を伝えるように使わされている。ですから皆さん、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。ぜひこの20節を黙想して何度も何度も考えてみてください。どう考えても不自然な形でこの御言葉は語られています。あなたは私の言葉を信じなかったねとはっきり言われています。しかしその後に出てくる言葉は何でしょうか。信じないかったからはいおしまいではなくて、信じられないからもうダメではなくて、そういうふうに切り捨てる言葉ではなくて、キリスト教ではなくて、キリスト教ではなくてですキリスト教ですよね、ですから信じなくても大丈夫、信じられなくても閉塞感にとらわれてても大丈夫だというんです。信じなかったからです。でもそれでも私の言葉は、神の言葉はその時が来れば実現しますと書かれていますよ。多くの信仰深い熱心な先生はこう言うかもしれない。あなたが信仰がなければ、はい、それまでおしまい。あなたが信じられないならもうその通りにしかならない。それでもうあなたの信仰はおしまい。聖書は本当に、聖書信仰は本当にそういう信仰なんでしょうか。私は違うと思います。それはキリスト教だと思います。キリスト教は信じられないもののためにも希望の光を届けます。信じられないもののために閉塞感にとらわれているものに喜びの知らせを届けるのがこの聖書ではないでしょうか。信じられない、それでも大丈夫だよ。私の言葉は時が来れば必ず出来事になるんだからね。今に見てごらん。その時あなたは不信仰なニヒルな笑いから温かい本当に心の底からのハレルヤを言うことができる 笑顔を取り戻すことができるから。アブラハムさんご夫妻も四半世紀25年待たされた挙句、しかし不信仰を突き破って神の言葉は時が来るとその通りになりました。その時サラさんは不信仰なニヒルの笑いを溶かされて、本当にもう嬉しくて嬉しくて仕方がない、この赤ちゃんかわいい、主を感謝します、本当にこの老いぼれにこんな素敵なかわいい赤ちゃんを与えてくださって感謝しますと、心の底から感謝をすることができるものに変えられていったんです。今は信じられなくても大丈夫です。しかし主は星の数ほどの人を皆さんの所属している教会にも、そして皆さんのこの 書籍を通しての出版を通してのこの働きを通して、神様は本当にたくさんの 99% 以上のまだ一度も何十年も福音を聞いたことがない人がまだゴロゴロいますよ。そういう人に届くことができるように、神様は一つ一つの書籍をいろんな一般書店にも届け、電子書籍でもダウンロードできるようになり、そして確実に主のご計画は着々と水面下で動いていると思います。それは時に至るといろんな教会に本当に実際の身となって現れてくることでしょうし、やがての時、収穫は多いが働き手は少ないと言われていますから、収穫は多いんですよ、でも働き手が少ないんです。ですから今日も主よ、私のような小さなものですが、不信仰な愚かなものですが、私をより良い器に整えてくださり、土の器で欠けだらけでひびだらけですけれども、それでも弱い私たちをあなたにお捧げしますから、この小さな欠けだらけの器を通して、この欠けの間から主の栄光が、主の愛が、主の恵みが満ち溢れますようにと祈りながら、このお仕事にそれぞれのなすべき務めに立ち向かっていこうではありませんか。祈る時を持っていけたらと思います。さあ天を見上げなさいと主は仰せられます。横を見ても下を見ても希望はありません。可能性もゼロです。絶望的な状況しかありません。しかし私たちはいつの時代でも天を見上げるときに、寝ながらでも寝たままでも見上げることができます。その時に主は星を数えきれないほどの星を私たちに見させてくださり、あなたの子孫はこのようになる、たとえあなたが信じられなくても大丈夫だ、時が来ると見ていてごらん、私の言葉は必ずその通りになるよと主はおっしゃってくださっています。どうかしよう、天を見上げていく中で、天を見上げながら地上を旅する中で、決して閉塞感に負けないで、神様、本当に信仰の勝利者となっていくことができますように、またこの福音によってますます新しく日々作り変えられ、そして主よ、いつも上からの力と知恵と御霊に満たされ、そして神様、時が来ると実がなりその葉は枯れない、その人は何をしても栄えると約束されている、そんな確かな生き方を神様、私たち一人一人にさせていただけますように、そしてやがての時、大収穫の束を掲げて本当に主を感謝しますと、こんな小さなものをこんな大きく用いてくださったことを本当に感謝しますと、喜びの叫びを心から捧げていくことができる私たちとさせてください。主をあなたの御手にお委ねいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。